今年の1月から礼拝においてヨハネの黙示録を読み始めて、今日から第2章に入ります。でここから7つの教会への手紙と呼ばれる部分が始まります。7つの教会、その教会のあった土地の名前を新共同訳の込み出しをたどると、エフェソ、スミルナ、ペルガモンと、その教会のあった土地の名前を簡単に確かめることができます。でヨハネはここで小アジアに来ていた7つの教会に手紙を書いていると。かつて長くこの教会の牧師でもあり、そしてその牧師の生活の最後の1年間、この場所でヨハネの黙示録を説教なさった加藤恒明先生が、あるところでこういうことを書いています。むしろヨハネ自身は自分の書いたものが黙示録と呼ばれるよりも、そうではなくて小アジアの信徒への手紙などと呼ばれることを望んだかもしれないと、私もそうかもしれないと思いました。ちょうど伝道者パウロがローマの信徒への手紙とかテサロニケの信徒への手紙とか、その土地その土地に生きる教会を生かし励ますためにたくさんの手紙を書いたように、ヨハネもここで主イエスからお預かりした言葉を一つ一つの教会に書き送っている。でその一つ一つの教会への手紙というのは、本当にその一つ一つの教会に実情に合わせた具体的な内容を持つもので、それだけにヨハネはその言葉がまさかのうちに聖書なんて呼ばれるようになろうとは、それが小アジアはおろか東アジアの果てにある日本などという国の教会を励ます言葉として今も読まれていると、いやまさかそんなことになろうとは全く想定していなかったのではないかと思います。ただ他方から言えば、この黙示録という呼び名にも意味があるので、この黙示という言葉については何度か説明をしてまいりましたが、例えばもう少し分かりやすい言葉で言えば啓示ということです。開き示すと書いて啓示、隠されているものをあらわにするというのが元の意味です。それをもう少し平たく言えば幻っていうことです。神がヨハネのために幻を見せてくださったで言うまでもないことですが、この幻という言葉、ここでは全く消極的な意味はありません。むしろ肉の目では見えないもの、肉眼では見えないものけれども、神だけがお見せになることができるものを幻によって見せてくださると。例えば今日読みました最初の第2章の1節にあります、右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方というんだって、これも立派な幻でしょう。信仰の目によって見ることがなければ見ることができないもの、その幻を見ることがないと立つことができないからです。戦うことができないからです。右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方、言うまでもイエス・キリストのことであります。このお方を、そのお姿をきちんと見よう、そしてこの私たちの教会のために語りかけてくださるこのキリストの言葉をきちんと聞き取ろうと。でそこでヨハネが見せていただいたのは、もう一度申します、右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方。でこの言葉についてはすでに第1章の20節最後のところに説明がありました。 前回私がこのところを説教したときには、残念ながらこの第一章二十節には全く触れることができませんでした。こう書いてあるんです。あなたは私の右の手に七つの星と七つの金の燭台とを見たが、それらの秘められた意味はこうだ。七つの星は七つの教会の天使たち、七つの燭台は七つの教会である。で、七つの燭台は七つの教会って言います。で、その燭台の間というのは、つまり教会の間を、一つ一つの教会を主イエスがへめぐり歩いてくださり、今もこの鎌倉行きの下教会を主イエスがご自分の足で歩いて訪ねてきてくださると。この七というのは明らかに象徴的な意味を持つものでしょう。地上のすべての教会を主がきちんと訪ねてくださる、それが今私どもの見るべき幻です。ところでもう一つ注意深く読まなければならないのは、右の手に七つの星を持つ方とあります。で、その七つの星というのは七つの教会のそれぞれの教会の天使のことだといいます。第2章の一節でも、エフェソにある教会の天使にこう書き送れってあります。天使って一体何だと。で、もちろんこの手紙をエフェソの教会の信徒たちも読んだんでしょうけれども、ところがこの手紙を最初に開封したのは、最初に読んだのはエフェソの教会の天使であった。で、ちなみにこのエフェソにある教会の天使っていう時の天使というのは、原文でも単数形一人の天使です。それぞれの教会に一人の天使がついていると。エフェソ、スミルナ、ペルガモンと、どの教会にも一人ずつ天使がいるっていうんです。で、例えばこういうことを考えてくださっても良いと思います。で、私は鎌倉行きの下教会の主任担任教師と呼ばれます。で、他にも何人かの担任教師がいると。で、時に教会は主任牧師不在というような苦しい時期を過ごさなければならないこともある。ところが、そういうことがあったとしても、この鎌倉行きの下教会の主任担任天使が欠けてしまうことは決してないのであって、そしてこの鎌倉行きの下教会の天使を主がいつも右の手でしっかりと持っていてくださると。そのような幻が一体何を意味するのでしょうか。で、このようなところで私のようなものがすぐに思い起こすのは、マタイによる福音書第18章の実節というところで、主イエスご自身が天使について語っておられるところがある。こう書いてあります。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさいと。なぜならば、これらの小さなもの一人一人に天使がついていて、その天使はいつも天の父の御顔を仰いでいる。で、ここでいう小さなものというのは、年齢が若いとか身分が低いとか、そういう意味ではなくて、ここでは明らかに罪深いものという意味でしかありません。その罪深さのゆえに、神の恵みの外へと迷い出てしまっているもののことです。ですから主イエスはさらにそれに続けて一つの例え話をなさいました。ある人が羊を100匹持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたならば、 けれどもその一匹というのは依然としてその人の所有であることには変わりはないので、その人は迷い出た一匹を見つかるまで探し続けるだろう。そしてもしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりもその1匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが1人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではないという文脈で主は言われたのであります。この一番小さなもの、一番罪深いもの、一番迷い出てしまっているもののためにも天使がちゃんとついていて、その天使はいつも天の父の御顔を仰いでいるのだと。この黙示録においてヨハネを通して語りかけられている七つの教会もまたそれぞれに迷い出てしまっておりました。その七つの教会の迷い出方というのは本当にそれぞれであって、それはこの第2章第3章を読めば具体的に読み取ることができます。しかしだからこそそれぞれの教会の天使がいつもしっかりと天の父の御顔を仰いでいるし、主もまたその天使をしっかりと右の手で掴んでいてくださるというのです。ヨハネが神から与えられた最初の幻というのはキリストが教会の天使をしっかりと手に持っていてくださると、そのようなものでした。右の手に七つの星を持つ方、この方を見よ。でここで持つと訳されている言葉も興味深いもので、原文のギリシア語では力という言葉に一番単純な動詞の語尾をくっつけたような言葉で、つまり手のひらにただ乗せているというだけではなくてしっかりと握っている。で誰が何を握りしめているのかというと、キリストが教会の天使を握りしめているっていうんです。でこの教会がどんなに神の恵みから迷い出ることがあったとしても、あるいはこの教会の主任牧師がどんなに深刻な罪を犯すとしても、この鎌倉行きの下教会の主任担任天使がキリストの右手から落ちることはないし、その天使を通して主はエフェソの教会に語りかけてくださいました。2節、私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず自ら使徒と称して実はそうでない者どもを調べ彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し疲れ果てることがなかった。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまったと。で最初に言われることは、私はあなたの行いとあなたの労苦とそしてあなたの忍耐を私は知っていると、そういうのであります。私は全部知ってるよ、私は全部見ていたよ、あなたの労苦とあなたの忍耐を。このような言葉を聞かされたときに、エフェソの教会の人たちは涙を抑えることができなかったのではないかと、ふと私はそう思います。私どもにもよくわかるんであります。私はあなたのことを知っているよと、私どもがどんなに苦労することがあったとしても、 もう忍耐も限界かと思われるようなことがあったとしても、けれどもそういう時に一番信頼している人がしっかりと私のそばに寄り添ってくれて、私はあなたのロークを全部知ってるよ、あなたが何をどう忍耐しているのか全部知っているよと、もしもそう言ってくれる人が一人でもいれば、いや、もしも一人でもいればなんて、そんな頼りない話ではないんで、ここでは世界の支配者たるキリストが、私はあなたの行いとロークと忍耐を知っている、私は全部知ってるよと、その一言がなければ到底耐えることもできなかったのかもしれません。しかしこのロークとか忍耐とかいう言葉は、例えばこのような場所で口にすることは実はそれほど容易なことではありません。言うのは簡単なんです。むしろ私どもは自分がそれほどロークしなくてもいい、それほど忍耐しなくてもいいというようなところに立ちながらであるならば、むしろロークとか忍耐とかそういうかっこいい言葉が大好きなんです。けれどもひとたび自分がロークしなければならないと、これはもうダメかもしれないと思うほどの我慢を強いられると、たちまちダメなんです。3節に、あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し疲れ果てることがなかったとありましたが、いや、我々は簡単に疲れ果てると思います。そしてもしかしたらエフェソの教会の中にだって、いや、イエス様違いますよ、私はもう疲れ果てましたよとつぶやきたくなる人だっていたかもしれないと思うのです。しかし主イエスというお方は優しいお方です。私どもがロークし忍耐し疲れ果てた時、そのロークと忍耐が深刻であればあるほど主イエスはますます私どもに同情してくださるに違いないのです。私はよく分かってるよ、けれどもそこで主が心配しておられることが一つある。私どもがロークし忍耐しなければならないという、まさにその時私どもは一番罪深くなるのであります。私はあなたの行いとロークと忍耐を知っている、あなたは本当によくやった、よく忍耐した。しかし4節、しかしあなたに言うべきことがある、あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。主イエスから名指しで褒めていただくほどのロークと忍耐をした教会が、しかし一番根本的な愛を捨ててるなんてことがあり得るんだろうか。しかしこれは決して私どもにとって分かりにくい話ではないと思うのです。あなたは本当によく忍耐したね、全部私は見ていたよ、しかしあなたは最初の愛から落ちてはいないかね、そう言われるのであります。離 初めの頃の愛と言います。それは一体何でしょうか。ここでどうしても新共同訳の翻訳には注文をつけたいんで、初めの頃のという頃のという言葉はちょっと余計だったかなという思いがしてなりません。最初の愛です。あなたはあなたの最初の愛を捨てたという、そういう文章なんです。あなたはあなたの最初の愛を捨てた。根源的な愛と言ってもよいと思います。私がなぜ私であり得るのか、その根源的なところを突き詰めていくと、最後にはこの最初の愛に行き着くのであります。けれどもあなたはそこから落ちてしまった。それこそあの迷い、例え話にあるような、あるように、あの羊のように迷い出てしまった。道に迷ったという時に取るべき最善の策は、元来た道をもう一度戻ってみることでしょう。どこからおかしな道に迷い込んだか、それが分かるところまで戻ってみるところ、戻ってみることでしょう。五節ではこうも言われます。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。でこの初めの頃の行いというのも、直訳すればあなたの最初の行いに、あなたの最初の行いをせよという言葉です。あなたが最初に何をしたか、それを思い出してごらんなさい。思い出して悔い改めて、あなたが最初にしたこと、それをもう一度やり直してごらんなさい。その最初のところには、そこにはやはり愛があったのであります。愛以外のものは見つからないのであります。でさらに言われます。もし悔い改めなければ、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその場所から取り除けてしまおうと。でこれは大変厳しい発言で、食材とは最初に確認したように教会そのもののことです。その食材を取り除けようというのは、もうあなたを教会とは認めないということさえ意味すると思います。ですから逆に言えば、この最初の愛とか最初の行いというのは、教会を教会たらしめるその基礎となるもの、基礎となる出来事のことであります。ある人はここでヨハネによる福音書の最後の記事を思い起こしております。ヨハネによる福音書第21章の15節以下で、お読みがりになった主イエスが弟子のペトロにお尋ねになりました。ヨハネの子シモン、あなたは私のことを愛しているかと、そう言われるのです。はい、主よ、私があなたを愛していることは誰よりもあなたがご存知です。ところが主イエスはペトロに対して同じ質問を2度3度繰り返されたというのです。あなたは私を愛しているか、あなたは私のことを愛しているのか。ペトロは3度も同じことを聞かれたので悲しくなったとヨハネ福音書は書いています。それはそうだろうと思います。 つい数日前、それこそ三度繰り返して、あんな人のことは知らんと、主イエスのことを否定したペトロです。今さら何度繰り返したって、信じてはもらえないだろうという思いさえしたかもしれません。自分の信仰というものがどんなに不確かなものか、自分がどんなに忍耐できないものであるか、そのことを思い知らされながら、それでもペトロは、私はこの方を愛しているんだと、その主イエスに対する愛をついに最後まで否定することができませんでした。もとよりそのペトロの主イエスに対する愛は、主が呼び起こしてくださったものでしかありません。教会の基礎はそこに始まるのであります。けれどもここではエフェソの教会に対して、あなたはその最初の愛を捨てたと言われます。忍耐し、苦労し、また労苦を重ね、また忍耐し、その忍耐を主イエスに褒められながらも、愛を捨てたまま依然として教会生活が続くという大変不思議なことが起こります。一体そんなことがあり得るんだろうか。しかし自らを顧みて、むしろそんなことはいくらでも起こるだろうと言わなければならないだろうと思います。ペトロなど、むしろ忍耐し損なった弟子の代表のようなものです。エフェソの教会に対しては、あなたが悪者どもに我慢できず、自ら使徒と称して実はそうでないものを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っているなどと褒められていますが、ペトロに対してはこんな褒め言葉すらなかったかもしれません。けれどもそこで気づかされることがあると思います。あのペトロのためにも、むしろ主がどんなに忍耐してくださったか、私どもは何度でもその主の愛のもとに帰ればよいのです。その時私どもも、私はこの方を愛していると、そのことを否定することができなくなるでしょう。主が今も確かな忍耐をもってこの教会をも訪ねてくださり、私どもがどんなところに迷い出ることがあったとしても、主イエスはいつもこの鎌倉雪の下教会の天使をしっかりと掴んでいてくださる。その幻を確かな思いで見ることができれば、私どもも新しく立つことができる、勝利を得ることができるのであります。お祈りをいたします。主イエスよ、あなたは私どもの行いと労苦と忍耐をすべて知っていると言ってくださいます。私どもが人知れず流した涙を一滴残らず、あなたの皮袋に蓄えていてくださいます。その恵みの事実に触れながら、私どもも今新しくあなたに対する愛を新しくいたします。主イエスよ、あなたを愛しております。 どうかその愛を捨てることがないように、そこから落ちることのないように、あなたの教会を励ましてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。